川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、はい、もう行こうか。
そうですね、
もう今日は本題ね、行きましょう。
今回はマンションの耐震基準の詳しい話をします。旧耐震は本当に危険なのか、そもそもどのような危険か知らない方も多いでしょうというテーマです。
はい、マンションデベロッパーに私は30年いて、はい、地震についてのことなんかはいろいろ勉強して、まあ、リクルートコスモの時はコスモスの標準仕様書でクオリティブックというですね、一個一個その建物をどうなってますかとか、こだわってるところとかいうものをですね、全部私が監修して作ったんですよ。で、第一章が耐震についてっていうところだったんですよ、
はい、
でその耐震についての原稿を書いたの、最初の大元の原稿を書いたのは私なんですよ、実は。
あ、すごいですね。
そう、あのね、要はなんて 人任せに全部 やれって言ったって、なかなか人はやらないから、私がリーダーシップを取って、じゃあ最初の項目は私が書くわっつって、でいろんな日本の構造の専門の先生の本を読んでみたり、いろんなことが分かって、日本の耐震基準とはどうなってるのかっていうことなんかは、まあ、主にマンションなんだけど、あのちょうど耐震等級が 1,2,3 っていうのが出てきて、その等級をちゃんと最初から取ってるものと、取ってないもの、別に自主的なものなんで別に取ってなくてもいいんだけど、というのはどうなのかって言いながら、実は耐震基準って 1,2,3 ってあるんだけど、ほとんど1なんですよ。まあ、2をたまに取ってるマンションはあるけど、3を取ってるものなんかほとんどなくて、それはなぜなのかっていうあの話とかも、実は私 その時に全部勉強したのでだいたいわかるんですけど、今まで震度いくつまで経験してる？私はね、福岡に転勤になった20年前に福岡行ったんですよね。で、福岡に行ってまずみんなに何言われたかっていうと、ちかさん、福岡地震来ないからいいですよと言われて、で確かに柱とかも関東と比べて細いんですよ。あー、揺れないんだと思っていたらですよ、ある日突然、半年、単身赴任して半年、日曜日の朝テレビを見てました。あ、10階建てのマンションかな、マンションというか、まあ、一棟で寮なんだけど、鉄筋コンクリートのマンションの部屋、一部屋にいました。そしたら急にガラガラって揺れて、で 目の前にある小さなテレビが横にボーンって吹っ飛んで、
怖いですね。
で、廊下に置いといた食器棚がバーチャーンって倒れて、震度6弱です。それ経験して、それで福岡地震がないって言ってたのはどういうことっていう感じだったんだけど、断層型の地震、阪神淡路大震災と同じように断層型の地震なので、いつどこで何が起きるか分かんないんですよ。それって関東、首都圏直下型地震っていうのがもし起きるとしたら断層型の地震なので分かんないんですよ、実はいつ起きるかなんていうのは。南海トラフはプレート型の地震なので、必ず歪みが起きてどんどんどんどん沈み込んで、ここがバーンって跳ねるから、その時に起きますよ。それが100年単位で起きますよと。それが今80年経って起きてませんよっていう、そういう世界なので、大概予想はつく。まあ、ただいつってのは予想つかないけど、ここぐらいの確率が 90% とも言えるけど、断層型の地震では絶対言えないんですよ。で、日本は耐震基準というのは急激に、僕が入社した1984年には実は今新耐震というものに変わってるんですね。ただ1981年に変わってるんですよ。それはその時に起きた仙台かなんかの地震かな。それで今までは震度 5、まだ5強とか5弱がない時、震度5と。震度って何で決めてるかというと、人の感覚なんですよ。
そうなんですね、
このぐらい揺れたっていう震度計っていうのは今あるんだけど、震度計でこのぐらい揺れたって今はもうあるからあれなんだけど、もともとは人の感覚でこのぐらいその立ってられないとかさいうところで大体決めてるので、まあ揺れる震度計とかにもよりながら最終的には決めるんだけど、震度5を超える地震が起きたんですよね。だから6とかが起きたのかな。それで倒壊するとかっていうものができたりしたので、さすがにこれはまずいっていうんで、新耐震基準っていうのを作ろうっていうのが1970年代にいろいろ起きて、で81年にそれが、発令されて、今の耐震基準、新耐震になってます。でそこから大きくは変わってないです、実は。なんでなら、そこからそれを、で今の新耐震は震度7までは耐えられるようになってます。ただそれも厳密に言うとっていう話になると、実は阪神淡路大震災で一番揺れたところが震度いくつだったのかっていうと、まあ、震度っていうのと、さっき言ったように感覚値なんで、震度7なのか8なのかっていうのは分かんないんだけど、実際はそのガルって言って GAL って書いてガルって言うんだけど、はい、 それ瞬間のそのなんて加速度がどのくらい揺れたかっていうのをガルというふうに表現してて、建物のその耐震等級が1か2か3かっていうのはそのガルの計算上で 1.0 倍が1なんです。それが 1.2 倍になったら2なんです、2になるんです。それが 1.4 倍になったら3になる。それ以上のものはない。で実際にそれがどのぐらいのガルかっていうのを計算してやると、実はその阪神淡路大震災の時にはもう震度7を超えて、一瞬の揺れだったから、そんなそれほど被害が大きくないように見えるけど、それ以上の地震が起きてるんですよ実は。で東日本大震災の時も宮城県の一部のところではそういうことが起きてたりはする。だから実際に本当にそれ以上のものが起きる可能性はあるんだ。でも建物が倒れるかっていうのは、倒れるか倒れないかっていうのはその新耐震基準に当てはまってるかだけじゃなくて、その建物自体の形がなんとなく倒れにくい建物ってあるじゃない、
はい、
まあ、四角というかドーンとしててゆったりしてて、でもちろん地盤もそれなりに、これ一番大事な地盤なんだけど、地盤もそれなりにがっちりしたとこだったらそのぐらいの震度で揺れたとしても建物はそんなに壊れないんです実は。だけどそれが地盤がやっぱりゆるゆるだったりして、でその杭なんかも打ってはいるんだけど、それはそれでやっぱりガーって揺れた時に細長かったりさ、倒れそうな建物ってあるじゃない。
そうですね。
で実際問題、阪神淡路じゃないや、東日本大震災の時に僕は新橋の駅前のビルにいて、途中でもうこれ旧耐震の1970年に完成したビルだったからやばいやばいと揺れてる間に階段降りて行ったんだけど、それ自体は別に倒れもしなかった。まあ震度5強ぐらいだからそうでもなかったんだけど、それで外で新橋の駅前広場でいろんなものが揺れてるのを見たんですよ。余震でそこから先また揺れたから。で近くのビルで1個だけぐらぐら揺れてるのがあって、細長くて、やばこれとか、このビル危なくないとか思いながら、でその隣のビルは揺れてないんですよ実は。そんな高い建物じゃない、10階建てもないかなぐらいなのに、もう明らかにビルによって違ったから、その時見て何を思ったかというと、あ、これ形状、要するに建物の形状によって全然違うなということも分かったんで、必ずしも旧耐震だから、さっきの話に戻すとね、旧耐震だから本当に危険なのかというと、その形状とかその回数とかにもよるし、柱の厚さとか一個一個旧耐震でやってるけど実際にもより頑丈に作ってますよっていうんだったらそんなに壊れないんですよ。だから一概に旧耐震がダメってわけじゃないので、金融機関なんかの判断なんかも本当は僕は、まあ、それ以上やりようがないんだろうけどね、エビデンスということで考えれば。だけどそういうもんではない。で旧耐震がなんで新耐震になったかというと、倒壊したんですよ。倒壊って何かというと天井が潰れてきて人が圧死するんですよ、いたら。それが倒壊っていうわけね、まあ、横にバッタンって倒れるかどうか別としても、要は建物が柱が折れ曲がって空間がなくてガッと天井が下がってきて挟まれて死ぬって、これ最悪じゃないですか。
怖いですね。
で新耐震になる、それが旧耐震は震度5強ぐらいまでだったら大丈夫と。だから7が来たら崩れるリスクもありますよって感じ。でも実際7来たら全部が全部崩れるわけじゃないんです。さっき言ったようにいろいろ地盤の問題とか建物の関係とか形状とかいろんなものがあるからね。だけどやっぱり5強ぐらいで崩れてたらさすがに命やばいよねということもあって、じゃあ7までは耐えられるようにしましょうということでやっているので、実際に新耐震の方がやっぱり全然やっぱりその倒壊はしないわけだけど、建物傾くかどうかとかひびが入るかどうかまた別問題なわけだから、資産価値に影響を与えるかどうかはまた別なのよ。だからでもやっぱり人間の命が一番大事だから、部屋の中にいましょう、いて助かりますかって言った時に新耐震の方が助かる確率は高いね。旧耐震だと外出た方がいいかもしれないっていうのは本能的に僕は持っているので、
はい、
ちょっとね怖いっちゃ怖いんだけど、だから直下型のものが来てもう逃げる時間もなかったらあれだけど、横揺れでガーッと来てね、なったりすると、だから本当にこればっかりは経験してみないと分からないんだけど、6弱の直下型の地震の福岡で僕が経験したものでいくと、ドーンと下から来てやっぱり吹っ飛ぶって感じなんですよ。自分をちょっと吹っ飛ぶからぐらいの感じ。本当に見事に小さなテレビだったけど薄型の横に吹っ飛んでったからね、とか思いながら。
怪我しなくてよかったですね。
大丈夫だったね、それしか置いてなかったから。で実際その日にでも自分の売った物件の被害状況とか全部調べて見に行ったら、場所によって、まあ、うちあんまりそういう被害はなかった、建物自体のクオリティ高かったからあんまなかったんだけど、会社によってはひびが入ってるところもあったし、でも場所によってその断層に近いところはやっぱり結構被害が多かったり、でちょっとずれてね、どうかな500メートルぐらいずれて何の問題もないっていうところもあったりしたので、 意外とね、あの自分の経験値上で言うと、もう本当たまたまのそこの運不運っていうのはものすごく大きいなという気がしたので、その津波型の地震っていうのはまた二次災害だったりするからさ、で特にあと木造とかの住宅になると、この火災の問題とか起きて、マンションだっていうことを考えた時には、やっぱりそれ全体が崩れてしまうっていうことはあまり想像できないけど、震度8っていう、例えばよ、未体験ゾーンのものが来るとするじゃん、
はい、
分かんないね、もうその時は。だけどさ、人間いつ地震が起きるか分かんない、その時に家にいるかどうかも分かんないじゃん。
そうですね。
だからさ、分かんないわけよ、もうこればっかりは。うんと言ってしまえばそれっきりじゃん。でも必ず、例えばね、南海トラフが来たら何十万人死ぬとか言ってるけど、その何十万人死んだって何百万人は生き残ってるわけだからさ、何千万人か正確に言うと。だからでそこにいる、まあ別に普段生活してても何かに交通事故でね亡くなる方も当然いるわけだから、まあ、それは本当に難しい話だったりするんだけど、どっちかっていうとやっぱりそれが起きた後のまたどうやってそのなんていうの復興していくとか、まあ、そういう話になっていくんだろうかなっていう気はしますよね。でだからこれはでもやっぱり日本特有の話で、ドイツとか行くとやっぱ揺れないわけですよ。全く揺れないのかというと、在住の人に聞くと何十年で震度 2,3 が1回かあったかなぐらい。でこれはミャンマーでさ大地震があって、でタイのバンコクでも揺れてマンションが崩れたっていうのが1個あって、でそのマンション崩れたのは1個だけなんだよね。それ建設中のやつが、中国の会社がやってるやつが崩れたりして、だからやっぱ手抜き工事ですよ言ってみれば。でそうじゃないタイの物件っていうのは、あれ震度3ぐらいかな、そんなに揺れてないんだけど、やっぱその長期周波っていうタワーマンションだけが揺れるってやつがあるわけよ。でだから怖いよね。
怖い、
うん、そこら辺は自分のマンションがどういう構造になってるのかはもう一回調べた方がいいかもしれないね。上の方が揺れるからね、普通に考えれば。だけど免震になるとあんま揺れない。でも制震構造とか免震構造とか揺れ方が違うから、一回その地震体験車ってあるじゃん、自動車みたいな車があってさ、それに今から震度6をやりますとか言って、机の下に潜るとかって動けないらしいしね。実際俺やったことあると思うんだけど、やっぱりそれはそれで大変かなと思ってみたりと思いますけど、うん、まあ、あの来ないとは限らないのでね。
そうですね、
うん、ぜひね、そんなことについては慌てずに、そんな自分の住んでるところとかいるところがどうなのかっていうのは常に、まあ、ある程度意識しながらやるべきなのかなっていう気はしますよね。はい、
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。